蓄音レール。夜間鉄道、高1系1号蒸気機関車専用レールロード。いや、いやの自己紹介じゃなもし。すぎてびっくりじゃなもし。ここあの坂本龍馬が泊まったいうお部屋じゃろ。インタビューなんてそこいらの喫茶店で済みそうなもんじゃけど、こんに上等なお部屋用意してくれるんやから、全国紙の大新聞っていうのはやっぱり大したもんじゃね。なあちびちゃん、あ、ちびちゃんじゃないぞね、マスターぞね。いや、おばあちゃんやけついついついついちびマスターが子供だった頃のことを懐かしく思い出してしもうち、いけんね。あ、男の人の足音、ちょうど時間やけん、きっと記者さんが来たんよ。記者さんじゃね、急げなら入ってきかんさい。はじめまして、記者さん。わしは、夜間鉄道の…で、ん？もしかして、伊予と会うたこと、あらましますかね？自己紹介しましょうな。わしはいよ、伊予間鉄道高1系1号蒸気機関車専用レールロードのいよぞなもし。で、こんなが伊予のマスターこんな言うは伊予弁でこの人いう意味じゃね。こんながこの人、あんながあの人。じゃけん、外国人のアンナさんを指さして、名前を教えよう言うたら、アンナがアンナさんになるよりだろね。ほんで、マスターと世にインタビューって、あ、話なら、伊予は日の本で一番恵まれちょるレールロードかもしれんね。大廃線の影響なんて伊予の周りにはちくともなかったようなもんやけん。そら、ニュースやらなんやらで日の本中の鉄道事業者が次々と廃止になって、線路がバリバリ剥がされてしもうたいうんはもちろん聞こえてきたよったよ。けど伊予とマスターの走る松山市内線は大廃線の影響はまっことちょびっとも受けんかったんよ。松山市内から 道後温泉に行く観光客さんらを送って迎えて送って迎えて、観光客さんにマドンナ言われて、わしの名前はイオゾナムシって訂正して、いや、100年も前からチクとも変わらずずーっとそれしかしておらんけん、大敗戦について話せるようなことはなんもないぞね。まあ、マドンナーユンは小説の登場人物の名前ざなもし、松山を舞台にしたあの有名なジョーちゃん、いや、製造が独国で金髪やけん、すぐマドンナ呼ばれてしまうんよ。けど、はい。記者さん、ジョーちゃん読んだことあらますかね。マドンナは、あらしりがるで、性悪な女ぞなもし。やけん、イオはマドンナ呼ばれるんが嫌で嫌で仕方ないけん、いちいち訂正しとるわけぞね。ほじゃけん、そげなインタビューはイオにするより、もっとあちこちで走っちゃったような。え？ほ、お、ほう、沿線の紹介。はあ、お、松山市内線の沿線の魅力を音で紹介？ご当地の音を紹介することで、沿線の、ひいては鉄道そのものの魅力を。はあ、蓄音レールいう記事にまとめて全国紙の新聞で紹介してもらえる。おお、そりゃ外に面白そうな話ぞなもし。マスターが乗り気ならイオは協力したいんだけど。なら協力するぞね。あ、けど、松山市内線は松山の街中をぐるぐる回るか、道後温泉行くか、それだけの路線やけん、どこ行っても人やら車やらの音がどうしても聞こえてきそうじゃね。じゃけん、わあ、ねえマスター、耳貸して、耳。同じ愛媛言うて猫島のことを紹介するんは土下座るか。せっかくこれから行くんだし、それで大丈夫なら一石二鳥。あの記者さん、マスターと言おう、これから猫島に猫見に行くんよ。猫島言うたら愛媛で一番の観光地言うても大げさじゃないところじゃなもし。ほじゃけ、沿線とは少し外れてしまうけれども、猫島の音を紹介して、それから愛媛の松山、道後、伊予間鉄道の紹介につなげる記事を書いてもらうんわ。はぁ、オッケーなら、なんも問題ないけ。喜んで、お話受けさせてもらうぞね。 紹介する音を外に聞こえるようヘッドホンかイヤホンを。あ、わかったぞナムシ。ほんならマスター、イヤがつけてあげるけん。これでいいぞね。ちゃんと聞こえるか試すぞナムシ。よいしょ。まずはこっち。にににに。左耳ぐるーっと回って よう聞こえてるみたいで何よりぞね。マスターとイオ、いい音がないか探してくるけん、記者さん、報告楽しみに待っとってね。ほんならマスター、イオと猫島、レッツゴーじゃね。大迫力で気持ちいいぞね。けどこりゃめちゃくちゃにうるさいぞな。おいしい、フェリー、ここまでうるさいなんて夢にも思うとらんかったぞね。これじゃマスターとろくろく話も。イオのこと呼んどられる？勘違い？どっちにしてももっと近くに行かんと何も聞こえんぞなもし。これくらいくっつけば大きな声出さんでも会話できるぞね。っていうことでマスター、今のうちから会議しとく？作戦会議。インタビューのバタバタで宿ではできんかったけんね。何せ猫島、行きのフェリーと戻りのフェリーとの間は8時間。長い言うたら長い時間で、短い言うたら短いような時間でしょ？ほじゃけん、きちんと計画立てとかんと、猫ちゃんたちと遊ぶんも、音探しも、どっちつかずの中途半端になってしまいそうじゃね。あ、 が猫島のことをよく知ってたのは助かったね。イオも下調べはしとったけんど、準備いろいろ足りとらんかって、おかげで気づかせてもらえたぞね。あの有名なショッパーさんでお買い物しとった分だけでなく宿のおばちゃんも相談したらいろいろ親切にしてくれたけ、多分準備すっかり整ったでしょ。マスターのためのおにぎり3つに、猫ちゃんのためのエリコの大袋に、おばあちゃんのくれたイヨカン2つ、ペットボトルのお水もマスターの分もイヨの分もしっかり3本ずつ買うたし、イヨの石炭もたんと持ってきてあるし、猫じゃらしみたいなものも持ってくればよかったかも。猫島にそういう草生えてるかね。生えてなかったら、これこれ。スカートの飾り紐つこうて遊ばせてあげればいいぞね。噛んだり引っかいたりもしされちゃっても交換すれば済むだけのもんやけん。ほなら猫ちゃんのおもちゃもこれで大丈夫っと。あとは、ピクニックシートみたいなもの持ってきとったらよかったね。ほうたらお弁当の時とかボカボカするとこに広げてお昼寝とかして、運が良ければ猫ちゃんたちが一緒に寝てくれるかもしれん、海底に。そりゃそうやね。どんなに準備して計画を練ったところで遊んでもらえるもらえんは猫ちゃんの気持ち一つやもんね。それに別にこのまま草原とかに座っても寝転んでも、よう考えたら何の問題もあらせんぞね。むしろそっちの方が懐かしい感じがして、言われやそうじゃね。遊びのことしか今いよ考えとらんかったね。確かに、チコンレールで紹介してもらう音探しの方についてもきちんと準備せんといけんね。 伊予柑鉄道の発展のためだけでなく、猫島のためにも、記者さんも宿のおばちゃんも同じことを言うとったもんね。猫島には今5人の住人の方がいるから、市の補助金で定期船を出せてるけど、住民の方が島を去って補助金が出せんようになってしもたら、定期船も出んようになるって。そうなったら猫は安楽死させるしかない、害させるよりマシって。そげなことにならんようにも、猫島の音蓄音レールで紹介してもらえて、全国の人が猫島に行ってみたいな、その音を聞いてみたいなってなるような音、何が何でも探さないけんね。そげにして猫島の魅力をドーンと全国に紹介できたら、観光客さんがバーンと増えて、定期船廃止ってことになっても民間の業者が、あ、もしもそうなったら、うちの伊予柑鉄道の社長にも話持ちかけてみるぞね。伊予長浜と猫島との間の観光船を出せば、きっとボロ儲けできるぞな、もしって。こら、儲かるってなったらあの社長やけんね、きっと参入してくれよし。直接が無理でも、社長だったらいろんな観光船業者とかとのコネとかつっても陽気にありそうやきん。そげに考えたら、音探しの方にももりもりやる気が出てきよったぞね。ね、ね、マスター、スマホ見せて、スマホ。あ、電波通じてるんだね。よかった。おう、猫島行ったことある人のブログはチェックしとったんやけど、情報は何年も前のもの。おう、最新情報は、やっぱりネットじゃようわからんじゃね。ねえマスター、猫の餌やり場は絶対確定で行くとして、その他の音探しするのに良さそうな場所とかは。はっ、はい、うん、あ、うん、そげじゃね。猫の餌やりは他の観光客さんたちとかぶらんように後回しにした方が良さそうじゃね。ほんなら、うん、はあ、海岸線見て山の方、あ、コン廃小学校とか面白そう。ちびちゃん、マスターがちんまがった頃、 いいよ、うっかりしとったぞね。こんなに長いことお店もなんもない島に滞在するいうに、ちびちゃんのおやつ買うの忘れてしもうとった。自分で凍ってある。そらそうじゃね、もうチビちゃんじゃなくマスターやけん。イオのこと甘えさせてもくれてもよかよ、たまには。聞こえんかったんなら聞こえんかったで構わんじゃなもし。そげに大したことは。あ、エンジン音変わったぞね。スピードも目に見えて落ちて。マスター、マスター、島が、港が見えて。桟橋にもう猫ちゃんおるぞね。2匹、3匹。これが青島、猫ちゃんの島、猫島ぞなもし。マスター、身支度忘れ物のないよう、着岸したら一番に島に上陸できるよう、今のうちから準備から一緒に。よいしょ。降りたらちょっとだけ海岸線を散歩する前、ちょっとだけ猫ちゃんのことなでなでさせてほしいぞな虫。そげに大きな島でもないはずやのに、堤防ずいぶんと長いな。真っ白なビーチとかあったらええなって思っとったけど。堤防の向こうからほんのり海の音が聞こえてくるいうんも、風情なかなかよろしいな。 天気もええし、砂浜よりも歩きやすいし。いいよな。なんや、どんどん楽しなってきた。焦げしていると一番最初出会った時のことを思い出すぞね。あん時のマスターは本当にちっちゃなおちびちゃんで、迷子になってワンワン泣いてて、イオが手引いて保護者さん探して、なかなか見つからんでな、焦ってしもて。けどちびちゃんがだんだん落ち着いて、イオに懐いてくれてきて、ほっとして。あげに小さてほわほわしとった手がなあ、こげに立派な頼もしいみたいな手になって、あのちびちゃんが今では家のマスターで。家よりずっと大きなって。背丈もやもんね。もうちびちゃんやなんて言えんね。いつから。いうか、ずっと前からそうやったんよね。けど、毎日毎日一緒にあるけん、気づけんで。いつもと違うところに来たけん、やーっと気づけて。本当に言おったら、泥臭いにも程がある言うもんで。あ、天然の岩場ソナムシ、 ぱり砂浜じゃなかけど海がとっても近いぞね。気持ちよかね。音もええね。ザタン、ザタン、チャプン、チャプンって、大きな海の音じゃね。この音を楽しみながら散歩できるほどの足場もないのは残念だけど。これなんぞ？丸い、ちんまい、こう、青、水色、緑、茶色、紫もあるね。誰ぞが拾い集めたんじゃろうか。透き通っていて、きれい。空き瓶とかだったガラスのかけらが波に洗われ、砂に揉まれて、削られて、曇って角が取れて、こういう色と形になった。スマホの電波通じるんやんは、ほんと便利なことじゃね。便利すぎて。ちょこっとだけ寂しいような気もしてしまうけど、だって知らんでおったらもうちょっとワクワクしておれたでしょ。宝石かもって、いや、ちみっとだけ思うたし、思うたままならマスターと宝石拾いもできたかなって。そうじゃね、宝石じゃのうてシーグラスって分かってても拾う楽しさは確かに少しも変わらんね。オレンジ色とミルキーホワイトとピンク色が珍しくって、レアカラーは500円から5000円で売れることもあるって書いてあるぞ。なもし5000円もあったらマスターにステーキでも何でもご馳走してあげられるぞね。さっきまでとは違った意味でもいいよ、 やる気出てきたぞな、もし。マスター、手分けして探そう。イオはこっち側見るから、マスターにはそっち側お願いするぞね。水色やらはあるけど、ここにはないのかな。こっちは、やっぱり水色ばっかりで、の方は、そっか、もしかしたら堤防から近いところのはもう取り尽くされてるのかもしれんぞね。けど伊予は泥臭いし、ジビちゃんマスターに危ないこともしてほしくないけ。遠くに行かんでも、他の人が見つけ損ねたようなシーグラス見つけるには、あ、隙間。岩と岩との隙間を丁寧に探してみるぞね。合図と合図と。で隙間を照らして、あ、やっぱりぞね。シーグラスあるとキラキラ光ってわかるぞね。マスター、マスター、こっち来て。あいつと持ってほしいぞな、もし。今、キラって…あ、ほら、なんか赤っぽく光ったぞね。イオなら指持っても細いけ。 つまめれば。これ、指先つるつる滑っちゃって厳しいぞね。無理したらもっと奥に押し込んじゃって取れんことになりそうじゃし。うん？あ、あ、岩の上ちょこちょこ残っとるし、お水菜もたくさん散らばっとる。ほじゃけん、海水に指つけて、で、その指を砂にこすりつけて、滑り止めになっとるぞ、なもし。そしたら、今度こそ、うん、島に連れてきてもらえたから見つけることができたもんやけん、マスターにもろうてほしいぞ。なもし500円になるか5000円になるかわからんせんけど、ワフオクででもベルカリででもお金に換えて何かおいしいものでも、そりゃマスターにあげたもんじゃけん、マスターの好きにえいに決まっとるけど、あ、これイオがもろてええの？もろうてええならもろう。ありがとうマスター。売られへんよ。ワフオクでもレルカリでも他のどこでも売られへん。100億円より500兆円よりずっとずっと、イオはこのシーグラスの方がええけん。なんでって、 ターからのプレゼントやし。近くまで、猫の餌やり場まで戻ってこれたぞね。灯台めちゃくちゃ山の上だったぞね。まさか猫島で山登りしよるなんて、いや全然思っちゃらんかったけど。マスターが先導してくれよったけ、苦労した分以上に楽しかったぞなもし。それにその後の廃小学校でのお昼ご飯、石炭もお水も美味しかったし、マスターももりもりおにぎり食べて、あ、顎の下、大人がお弁当さんつけてたらみっともないぞね。自分たちもご飯もらえるかと思ったんじゃの。他の観光客さんらからもらいそびれよったんかい。あ、よう見たらクシャンクシャンってくしゃみしとる子もおるし、本当にそげなのかも。この子たち、餌取り競争に出遅れちゃった子たちなのかもしれんね。こりゃ、マスターの言った通り、他の観光客さんたちと餌やりの時間ずらして正解だったぞな、もし。腹ペコで一日過ごすことになる子が出たら、かわいそうじゃもん。ほんなら、いりこの袋を、猫ちゃん集まってきたぞなもし。こ こりゃすごいとね。さすが猫島、猫ちゃん天国ぞね。お膝に猫ちゃん乗ってきたぞね。これ甘えてるとかじゃなくて単なる餌狙い。やっぱり餌だけが目当てじゃったんじゃね。ほっとして嬉しいような寂しいような。って、あ、はいはい、あんたたちにもあげますけん、ちょこっと待ってな。みんな結構お腹空かせとるみたいやけん、手分けするぞね。イオはこっち側の甲に入り込まくけん、マスターは、そならそっちは任せるけん。はいはい、お待たせ。みんな仲よ、譲り合って食べねばいけんよ。それ。よしよし。うん、ああ、喧嘩したらいけんよ。仲よう仲よう。ほれ、そっちの子も食べんさい。そしたらこっちの子にも。ほれ、おいしい、おいしいね。くしゃみしとる子も。あれ、ありゃ、横取りされてしもうたね。ほんなら、もう一回。あれ、ありゃ、またダメじゃ。猫ちゃん、とろくさいね。なんや、イオのことを見とるみたいじゃな、もし。マスター、チクと力を貸してほしいぞね。残りのエリコ袋ごと持って、 元気な子たちを少し離れたとこまで引っ張ってってほしいぞなもし。で、わしは一つ紙だけいりこをこっそり隠し持っておくけん。そうそう、泥臭い子はマスターについていけんけん。出遅れた子に餌をあげればきっとみんな仲よお腹いっぱいになれるでしょ。ほんじゃマスター、よろしゅうね。おお、みんなすごい勢いでついていく。くしゃみ猫ちゃんはついていかんでよろしいよ。こっちに残っておったら。あれ、やっとおいしゅう食べれたね。あれあれ、一緒に出遅れたメアニ猫ちゃんもおじいちゃん猫ちゃんも焦らんとゆっくりお食べ。うん。お？あ、マスターおかえり。ありがとう。マスターが元気な子たちを引っ張ってくれたおかげで、泥臭い子たちもおいしゅうご飯食べられたけん。お、もう猫ちゃんたち眠眠やね。くしゃみ猫ちゃん、くしゃみもやんで、コロンって安心しきってお腹上に向けやったじゃなもし。ん？マスター、なんでそんなむずがゆそうな顔してお耳触って。はっ、ひょっとして猫ちゃんから飲みとかもらっちゃったぞね。いけんいけんいけん。いよ、ちゃんとジェルタイプとスプレータイプの消毒薬にティッシュにハンカチ、あれこれ持ってきとるけ。あん、どこか猫ちゃんたち締め出せるどこ。あ、船着き場にある待合所、あそこでお耳確かめるぞね。